祈ります。歴史の支配者であられる生ける誠の神様、8月の第一主日、私たちの日本キリスト教団が平和のために祈るこの日に、私たちを身元に呼び集め、遠くから近くから兄弟たち姉妹たちが集ってまいりました。このことを感謝いたします。どうか見舞いにあるすべての兄弟たち姉妹たち、またこの場におられない兄弟姉妹を顧み、恵みと祝福を加えてくださるように祈ります。神様、54年前の8月は私たちすべての日本人にとってはつらい時でありました。一面焦土と化したこの国は、広島と長崎を壊滅させた2つの原子爆弾によってついに力尽きて無条件降伏し、絶望的な混乱の中で生きる道を探らなければならなくなりました。しかしこの最悪は、私たちの国が明治以来ひたすら追求してきた自己中心的な思い上がりに対するあなたの裁きであったと信じます。それによってあなたは私たちのこの日本の国が生まれ変わることを望まれました。謙遜で平和を愛し、近隣諸国と共に生きることを求める国として生まれ変わることをあなたはお望みになりました。そのように信じます。戦後の復興もこのためにあなたがお与えくださったチャンスだと私たちは信じています。ところが今や私たちの国はあなたの裁きと教訓を忘れてしまったかのようです。政治、経済、教育などさまざまな分野で先が見えない混迷が支配的ですし、町にはかつてないほど大勢の職を失った人々があふれています。問題的な法案が次々に決められ、福祉を切り詰めても軍備を増強するという方向に突き進んでいるかのように見えます。神様、どうかこの国を憐れんでください。あなたの正義と公平を、あなたの平和を国の柱とすることができますように。世界の国々、特にアジアの諸国とともに真実に平和を求める国となることができますように、またそれゆえに信頼される国となることができますようにお導きください。そして特にあなたを信じて生きる私たちを、あなたのシャロームの証人としてお持ちくださいますように。神様、ご病気の方々、今もなお病床にある加藤兄弟、また病気の家族を心を痛めながら見守っている友のために祈ります。今週もあなたの顧みがありますように。教会学校の愛する子どもたちの心と体をこの夏休みの間もいつも守ってください。真理を求めている方々にはあなたの光を、人生の悩みを 抱えている友にはあなたの良き解決と慰めをお与えください。この町に住むたくさんの市民の方々、特にお年寄りや病める方々、助けを必要とする人々の上にあなたの恵みがありますように。そしてどうぞ私たちの教会をそのために使えるものとして強めてくださるように祈ります。この礼拝を終わりまであなたの光によって導いてください。私たちが新たな信仰と希望と愛を持って家路に着くことができますようにお導きください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど読みましたルカによる福音書の5章の33節以下について今日はお話をいたします。祈りと施し、それに毎週2回の断食で、これが熱心なユダヤ教徒の宗教的な慣習でした。でしかしイエスの時代に、それはすでに偽善的な習慣と化していた。でこのことは、マタイの三条の説教などを読みますとよくわかります。でこの偽善をイエスはわざと飲んだり食べたりする、弟子たちにも飲んだり食べたりさせるというような、そういうパフォーマンスによって批判されましたが、今日のところにも冒頭の33節にそのことが書いてあります。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかしあなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。こういうことはイエスとそのイエスに従う人たちの、その当時の偽善に対する批判的な行動だったんですね。でしかしさらに深いところには、先週お話をしましたようなこと、先々週ですか、主の恵みの年が来ているというのに、自らの罪を嘆く行動である断食をいつまでもしていると、そういうのはふさわしくないという認識がありました。それが34節の後半です。花婿が一緒にいるのに婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。でこういう基本的な認識がありまして、イエスは、断食の習慣を批判されたわけです。で36節には新しい服から、布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりはしないと、そういう言葉がありますが、この新しい服から取った布というのは、まだ晒していない布のことだそうです。ですから洗濯をするとひどく縮んでしまう。でそのためにもう縮むだけ縮んでしまった古い服にその新しい切れを、継ぎとして当てますと、全体がダメになると、でそういう例えですね。それからその次に出てくる新しいブドウ酒というのは、発酵過程のごく初期のワインのことです。でワインというものはその初めの頃、新しいワインの頃は、この頃はボージョレ・ヌーボーなんていうことをよく言いますが、新しいワインというものは、発酵が盛んにまだ続いておりまして、それが盛んになった時に、古い皮袋に入れたりすると、その古い皮袋を破るということになります。これもふさわしくない。イエスによって福音が告げ知らされているこの時に、 相変わらずユダヤ教古来の習慣を固くなに守るということはふさわしくないと、そういう比喩です。イエスは時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということをその宣教の一番最初におっしゃいましたが、これはマルコの福音書の初めの方に書いてありますね。でこの悔い改めという言葉、メタノイアとギリシャ語で言いますが、この悔い改めるということは、この福音という福音が語られている、喜ばしい訪れがすでに私たちには語られている、でそのことにふさわしく自分たちの姿勢を正していくと、そういう意味で方向転換、そのことであります。で今日のところで、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるということが言われておりますのも、基本的にはそういうことじゃないでしょうか。福音が語られている、福音が私たちには告げ知らされている、でそのことにふさわしく自分たちの生き方を整える、そういうことがなければなりません。で以上、今日のテキストについて簡単に申し上げました上で、今日は平和聖日について申し上げたいと思います。8月は6日に広島に原爆が落ち、で9日には長崎に2発目の原爆が落とされて、そして15日に日本が無条件降伏したという、そういう月です。でそのためにずいぶん前から私たちの日本キリスト教団では8月の第一日曜日を平和聖日と定めまして、そのことについて考えたり、そして世界の平和について祈ったりしようということに決めております。それでこの私はさっき新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れるということについて簡単に申し上げましたが、そのことを今日の時代状況の中で考えるときに、どういうことになるのだろうか、特に平和聖日にあたってそのことについて考えてみたいと思いました。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れる、でつまり福音にふさわしい姿勢を取るということ、でこれはどういうことでしょうか。で私はまず申し上げなければならないと思うんですが、人によってはちょっと聞き苦しいと感じられる方があるかもしれませんが、私はこう思っています。明治以来、私たちの日本の国は無謀な15年戦争に至るまで、随分傲慢な歩みをしてきたと思います。韓国を植民地にしたことも、その前にすでに台湾を植民地にしたことも、そしてアジア全域にわたって日本軍を送り込んだことも、先日の新聞にはその前の戦争の遺産というのはおかしなものですが、中国の各地に大変な量の化学兵器の砲弾といいますか爆弾がそのまま残されている、そういうことが書いてありました。それを処理しないと、いつか爆発したり毒が漏れたりして住民の人々に大変な被害を与える、毒ガスですから、でそれをなんとか早く処理しなければいけない。しかしその処理をするために、大変なお金がいるし月日もかかります。しかしなんとか中国政府と日本政府の間で 協定が結ばれまして、現地でその化学砲弾を処理するという方向で話がまとまりました。まとまらないよりはいいんですが、しかし前の戦争の時に私たちの国が何をやったかということの、それは一つの表れですね。今日に至るまでそれがそういう形で残っているわけです。そして現地の人々に迷惑をかけている。でそういう歩みを私たちの国はしてきました。その結果として戦いに敗れた。でこれは神様の裁きだったと思います。私は本当にそう思っています。神様の裁きが下ったんだ。で厳粛にそれを受け止めなければなりません。そして悔い改めなければなりません。で戦後の日本は確かに新しい憲法を決めるなどして、そしてその憲法の中で戦争を放棄するということを明言する、そういうことなどやりましたから、その意味では一定の反省をしたように見えますけれども、最近の状況を見ますと本当に反省をしたのかどうか疑わしい。今日の平和誠実のために日本キリスト教団の6つの委員会が社会委員会、在日日韓連帯特別委員会、部落解放センター運営委員会、性差別問題特別委員会、靖国天皇制問題情報センター、教育委員会で、この6つの委員会が共同して今日の平和誠実の献金を軍隊慰安婦とされた方々を助けるために集めようという運動を展開しておりますが、その委員会の名前で平和誠実のメッセージというのが送られてきました。で私はこれをちょっと読んでみたいと思います。こう書いてあります。今この日本は最も憂慮すべき政治状況にあると言えます。私たちは戦後の日本を戦争をする国、派兵をする国にだけはしてはならないと願ってきました。しかし政治的野望によって多数派を工作する現政権は次々と問題をはらんだ法律を強行採決しつつあります。5月24日新ガイドライン関連法案が参議院本会議で可決成立しました。さらに組織的犯罪対策法案、これはいわゆる盗聴法と呼ばれているものですが、それをはじめ住民基本台帳法で、これは国民を管理するための総背番号制と呼ばれているものです。そして日の丸君が代の法制化と問題的な法案が続きます。いずれもその内容や問題点がほとんど知らされないまま決定されようとしています。そして私たちはこうした危険な流れがなんとなく気になりつつも政治の動向に距離を保ち無関係であろうとしています。かつての戦争の時代は声高な強制力がありましたが、今は私たちの無関心と他人任せが戦後的な抑散体制となり、戦争をする国日本づくりが進行しています。間もなく戦後55年を迎えますが、この国は依然として戦争の責任、それに伴う戦後責任を誠意を持って取ろうとはしていません。でちょっと飛ばしますが、戦争への反省を告白した私たち、これは戦争責任告白のことを言ってるんだと思いますが、戦争への反省を告白した私たちは8月に平和誠実を定め、1996年からは特に日本によって慰安婦とされた韓国の女性たちの生活支援のためにこの日の献金を捧げてきました。 その後もう少し文章が続きますけれども、あと委員会の名前が書いて、でこういうその平和誠実今日のためのメッセージというのが送られてきました。全く同感です。ここに書いてあることに私は同感しています。でこの中にもちょっと触れてあることですけれども、私たちの日本キリスト教団は1967年に第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白というものを発表しました。でこれは実際は教団の名前によって、教団の決定によって発表したということは正確には言えないんですね。教団の内部にいろいろと意見がありまして、ことに当時の指導者たちの中に戦争中の指導者たちが依然として残っていたために、その人たちが古傷に触られるのが嫌だというふうな心理的な要因なんかもありまして、教団の名前で一致して出すことはできませんでした。そこで当時日本キリスト教団総会議長に新しく選ばれた鈴木正久牧師の名前で、教団総会議長鈴木正久という名前で出されたもので、これが戦争責任の告白というものです。私はそれをよく読みます。でこれこそ戦後の私たちの教会教団が再出発をする、そのための実質的なスタート台だというふうに感じております。で私たちのこの代々木上原教会も実は合同して最初の総会で、これは1997年の9月ですけれども、その最初の創立総会でいくつかのことを決めましたが、その中の一つにこの戦争責任告白というものを一致して承認すると。でそれを基盤にして、例えばアジアの諸教会との交わりを深めたいと、そういう願いを公にしました。でところが、その戦争責任の告白ということは名前は分かってる、そういう形で名前は知ってるけれども内容は知らないという方が、特に若い方々に多いのです。でこの間 の2週間前の、一泊の収容会の時にそういう声が出ました。一体戦争責任の告白って言うけれどもどういうものですかと言うんですね。でそこで、夜の話し合いの時に、全文を朗読しました。そして多少のそれにまつわる説明を試みました。で今日のこの礼拝にはその収容会においでになれなかった方々もいらっしゃいますから、ことにお若い方々もいらっしゃいますから、私たちが属している日本キリスト教団が明らかにした戦争責任告白というのはどういうものかということを、皆さんに知っていただきたいと思います。そのために今全文を朗読いたします。こういう文章です。第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白。私どもは1966年10月第14回教団総会において教団創立25周年を記念いたしました。今や私どもの真剣な課題は明日の教団であります。私どもはこれを主題として、教団が日本および世界の将来に対して負っている光栄ある責任について考え、また祈りました。まさにこの時においてこそ、私どもは教団成立とそれに続く戦時下に教団の名において犯した過ちを今一度改めて自覚し、主の憐れみと隣人の許しを追い求めるものであります。 我が国の政府はその頃、戦争遂行の必要から諸宗教団体に統合と戦争への協力を国策として要請いたしました。明治初年の宣教開始以来、我が国のキリスト者の多くは金々諸教派を解消して日本における一つの福音的教会を樹立したく願ってはおりましたが、当時の教会の指導者たちはこの政府の要請を契機に教会合同に踏み切り、ここに教団が成立いたしました。私どもはこの教団の成立と存続において、私どもの弱さと過ちにもかかわらず働かれる歴史の主なる神の摂理を覚え、深い感謝とともに恐れと責任を痛感するものであります。世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい批判をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し、支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みをもってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心から許しを請う次第であります。終戦から20年を経過し、私どもの愛する祖国は今日多くの問題をはらむ世界の中にあって再び憂慮すべき方向に向かっていることを恐れます。この時点において私どもは教団が再びその過ちを繰り返すことなく、日本と世界に負っている使命を正しく果たすことができるように、主の助けと導きを祈り求めつつ、明日に向かっての決意を表明するものであります。1967年3月26日復活主日、日本キリスト教団総会議長鈴木正樹さんで、これがいわゆる戦争責任告白の、全部です。でこれについてはいろいろと批判もあります。しかし私は基本的に日本の教会がこういう責任を告白したということは大変大切なことだったと思っています。その中に心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心から許しを請う、そういう一句があります。でこれが戦争責任告白の中心でありまして、今後私たちがアジアの諸教会、アジアの兄弟姉妹たちと力を合わせて平和を作り出していこうとするときに、この告白は不可欠の前提です。これがないと何もやれません。韓国や中国の兄弟姉妹たちに顔向けができません。で現にこの告白が出てから後、日本の教会に対する、あるいは日本に対する見方が少し変わったということを聞いています。ところでちょっとそれに付け加えて申し上げたいんですが、日本と同じように重い過去を持っているのはドイツです。 ドイツはナチズムというあの妖怪のようなことがありまして、ユダヤ人を大量に虐殺したとか、恐ろしい戦争を始めてヨーロッパ中を大変な苦しみに追い込んだというふうな過去を持っていますから、その過去をなんとか克服しなければ戦後のドイツは一歩も前には進みませんでした。ドイツの場合どうだったか、これは日本と違いまして、戦後すぐ在籍の告白をしています。日本は戦後20年経ってからです、ようやく。ドイツでは1945年の10月19日、ドイツの場合は敗戦が5月の8日ですから、半年も経たないうちにこの、在籍宣言というものを出しました。シュトゥットガルト在籍宣言と呼ばれるものがそれです。で、原動力、それを出す原動力になったのは、戦争中にナチスに抵抗した告白協会の人々です。良心的な人々です。特にあのマルチン・ニンメラー牧師が中心になってこれを推し進めました。ちなみに申しますと、日本でもドイツでも本当はあの戦争について責任を認めて真っ先に罪を告白しなければならない人々は何もしませんでした。そういう人々は何もしませんでした。で、むしろ抵抗の、抵抗の運動を進めて、そしてそのために一生懸命働いて、政府から睨まれて、ニーメラのごときは8年間獄につながれましたが、鈴木正久牧師の場合には特攻に睨まれて、要注意人物校というふうな張り札を門中に貼られたりして、そういう仕方で抵抗した人々があたかも自分の罪のようにして告白しています。これは興味のある事実です。で、ドイツの場合は告白協会の抵抗を先頭に立って指導したマルチン・ニーメラー、もちろん一人ではありませんが、その周りにいた人々が在籍宣言の起草をいたしました。で、その際彼を動かしていたのは告白協会の抵抗が徹底していなかった。で、途中で告白協会は挫折してしまった。抵抗するにはしたけれども途中でダメになってしまった。その不徹底さを何よりも自分たちの罪として悔い改めたのです。その頃彼は、ニーメラはこういうふうに語ったことがあります。ナチスの責任を問うだけでは十分ではない。教会は自らの罪を告白しなければなりません。もし教会が本当に信仰によって生きるキリスト者から成り立っていたならば、ナチスはあれほどの不正を行うことができたでしょうか。で、こういうふうに言いまして、これは我々の責任だと言って、その在籍宣言を書いたわけです。で、ここにシュトゥットガルト在籍宣言の深い意味があります。戦後多くのドイツ人は、あれはナチスが悪かったんだ、ヒトラーが悪かったんだということを言いました。けれどもそうではない。ヒトラーのあの暴虐を許したのは自分たちなのです。教会は自らの罪を告白しなければならない。もし教会が本当に信仰によって生きていたならば、ナチスはあれほどの不正を行うことができたでしょうか。で、このニーメラの問いかけは重い意味を持っています。今日もです。ただ残念なことに、 ニーメラーはそういう考えで一貫しておりましたけれども、基礎委員会という何人かの小さな委員会の中で論議されて、その文案がまとめられていく段階で、次第にニーメラーが考えていたあの真実な言葉が次第に角の取れたものに変えられていきました。こういうことは日本でもドイツでも起こることです。一番大切な部分、ニーメラが本当にこれだけは言いたいと思って自分で書いた部分、そこも少し変えられました。言い訳がましい比較級が現れます。こういう文章です。大いなる痛みをもって我々は言う、我々によって、つまりドイツ人によってっていうことですね、我々によって終わりなき苦しみが多くの諸国民諸国家の上にもたらされた。我々は今全教会の名において明らかに告白する。確かに我々は長い年月の間ナチズムの暴力統治の中に恐るべき仕方で表現されたところの精神に対抗してイエス・キリストの御名において戦ってはきた。しかし我々は自らを告発する。我々はもっと大胆に告白せず、もっと真実に祈らず、もっと喜ばしく信ぜず、もっと熱く愛することをしなかった。でこの部分ですね。でもっと、大胆にとかもっと真実にとかっていうところにドイツ語では比較級が使われておりまして、やるにはやったんだけれども十分ではなかったという、そういう言い訳がましい調子がそこに現れます。でこれは大変残念なことです。しかしとにかくドイツの教会は戦後すぐ直ちにと言ってもいいでしょう、それくらいの短い時を置いて在籍の告白をしました。私はこのことが大事だと思います。教会は自らの罪を告白することができなければなりません。で自分の罪を告白するということは保険に関わるとか教会の権威を失墜させてしまうんじゃないかとか、そんなことをやったらありがたみがなくなるんじゃないかとか、いろんなことを言います。しかし私はそうは思いません。聖書の中で最も真実な人々はペテロにしてもパウロにしても自らの罪を心から告白した人でした。本当に罪を告白した人がある意味で本当の尊厳を獲得していくのです。正直に率直に、私は間違いを犯しました、お許しくださいと、そういうふうに祈ることのできない人がどうして人を信用させることができますか。教会も同じです。教会が自分を守ろうとして自己弁護ばっかりやっていたらどうしてそんな教会を信じることができますか。もしも間違いを犯したならば、そしてそれに気がついたならば、神様の前で、そして人々の前で、私は間違いを犯しました、どうかお許しくださいと、正直に、率直に、心から許しを請わなければなりません。歴史を動かすのは、そういう人であり、そういう教会です。それは何よりも聖書全体が私たちに語っていることです。モーセだってダビデだってみんなそういう人たちでした。自分の罪を告白して許しを請う。 で、歴史を動かす力を発揮するのは常にこのような告白です。で、さっき断食の話が出まして、イエスの福音を聞かされているのに自分の罪を嘆く、その表現である断食なんかするわけにいかないと、そういうことをちょっと申しました。しかしこの在籍の告白というのは断食とは違います。断食というのは自分の犯した罪をただひたすら悲しむこと、嘆くことです。そこには喜びはありません。罪の告白、聖書が言う罪の告白というのは自分の罪を率直に正直に告白いたしますけれども、それはあの福音の光の中で起こることです。ヨハネの第一の手紙というところをちょっと開けてみたいんですが、新約聖書の441ページです。一章のヨハネの手紙1というところ、一章の8節と9節、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。この言葉ですね。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。これは実は喜びなんです。罪を告白するということは、あの福音を聞いて生かされている私たちの喜びと深く結びついています。で、私たちにとって新しい皮袋っていうのはそれじゃないでしょうか。自分を守ろうとし、自分のメンツを守ろうとし、自分の体面を守ろうとし、そして自己弁護に終始する、それは古い皮袋です。それを捨てなければなりません。そして新しい皮袋を私たちは使っていくのです。これが今日平和聖日にあたりまして、私が皆さんに心から申し上げたかったことです。続いて聖餐式に移りたいと思います。